古物商の P さんから聞いた話。私には行きつけと呼べる店がなかった。住職という職業柄、外出があまりできないからだ。だが先日、とある怪談生朗読配信をきっかけに知り合った方が経営するお店によく出入りするようになった。経営者は古物商の P さん。古いタバコ屋を改装したカフェを切り盛りしながら、アンティークの商品を陳列販売している。装飾はもちろん、住機として使用されているテーブルや椅子も購入することができる。時代や国を問わず、 P さんの感性のフィルターを通して集められた歴史を携えたものたちを眺めるのが好きで、しばしばそのカフェに足を運んでいる。これはそんな古物商の P さんから聞いた話だ。今から十数年前の話。当時、西東京近辺に住んでいた P さんは、ある時ふと思い立って車で東北を一周する一人旅を計画した。その旅の一番の目的は、岩手県にある世界でも有数の透明度を誇る地底湖がある龍泉洞という洞窟に行くことだった。もともと岩手出身で、子供の頃に見たその美しい光景をもう一度見たいと思ったからだ。ある日の早朝、 P さんは古びた軽自動車で東京の自宅を後にした。その日のうちに岩手に到着して洞窟内の見学をする予定だったのだが、考えが甘かった。岩手に入った頃にはもう日が傾き始め、夏の終わりを告げる日暮らしが鳴き始めていた。それでも3泊4日の強行スケジュールを全うするためには、今日中に洞窟の見学をしなければならない。そんな思いを胸に車を走らせ、なんとか夕方までに目的地にたどり着くことができた。ただ、P さんはそこで決定的なミスを犯した。目的地だった龍泉洞ではなく、その近くにある別の洞窟、老館洞というところへ来てしまったのだった。カーナビもなく、スマホもなく、紙の地図だけを頼りに旅をしていた当時であればあり得ることだ。この時ほど自分の方向音痴を嘆いたことはないと P さんは語っていた。目的地を間違えた落胆はかなりのものだったが、 P さんは持ち前のプラス思考を発揮し、どうせならこの老館洞を楽しんでやろうと予定を変更した。到着したのが平日の夕方ということもあり、観光客は P さん一人。駐車場には全く車がなかった。人のいない受付を横目に、まだ中に入れるのか、不安を抱えながら洞窟の方へ歩を進めると、入り口から一人の老婆が姿を現した。少しドキッとしたが、紫色の派手なウィンドブレーカー姿から、ここの従業員なのだろうと察しがついた。まだ入れますか？ P さんは恐る恐る尋ねた。
ああ、大丈夫ですよ。でも、その格好で大丈夫ですかね？
老婆は薄気味悪い笑みを浮かべながら答えた。そして洞窟内の照明をつけるスイッチを押して、こちらをじろりと見た。あまり接したくなかったため、 P さんは早々に受付で入館料を支払い、ライト付きのヘルメットを受け取ると、洞窟の中へと入っていった。洞窟へ足を踏み入れた瞬間、老婆の言ったことが理解できた。 恐ろしく寒い。夏の終わりとはいえ、外は夕方でも30度を超えているが、その洞窟内は半袖 T シャツでは身震いしてしまうくらいに寒かった。そして古めかしい蛍光灯と、これまた年季の入ったヘルメットについている頼りないライトだけでうっすらと照らし出される洞窟内は、異様な不気味さを携えていた。老婆の指一つで漆黒の闇になってしまうその洞窟内を、P さんは身をかがめながら進んでいった。そして、その突き当たりに待っていたものは、目を奪われてしまうほどの見事な滝だった。目的地を間違えてしまったが、思わぬ収穫があったと気を取り直して、その絶景を堪能し、携帯で写真を撮った。後日分かったことだが、その滝は洞窟内のものとしては日本一の高低差を誇るものだったらしい。ひとしきり絶景を味わった後、帰路に着こうときびすを返した瞬間、Pさんは唐突に薄ら寒い恐怖と不安に襲われた。急いで戻ろうにも、洞窟の高さがないため走ることができない。胸が苦しくなり、どうにもならなくなってきたとき、少し開けた場所に着いた。そこで腰を伸ばし、息を整えていたとき、天井に何かが見えた。赤い、血のような色で何やら文字が書かれている。カタカナと漢字らしいことはわかるが、何と書かれているかが皆目見当もつかない。いよいよ身の危険を感じた P さんは、身をかがめながらもできる限りのスピードで洞窟から転がるように脱出した。入り口で待っていた老婆は、また薄気味悪い笑みを浮かべながら黙ってこちらを見ていた。P さんは少し腹を立てつつも、老婆に貸し出し用のヘルメットを突き返し、車へと急いだ。初日から嫌な体験をしたと思いながら、その日は実家近くの公園まで車を走らせた。お金をかけたくなかったので、車中泊をする予定だった。一人きりの車内で少し恐怖感はあったが、絶景の滝を写した写真を見て落ち着こうとした。すると滝の右隣に猫のような動物の姿が映り込んでいた。霊やオカルトの類を信じていなかった P さんは少しドキッとしながらも、岩肌の凹凸でそういうふうに見えるだけと自分を落ち着かせて、その日は眠りについたのだった。なお、後日調べたところ、洞窟内の赤い文字は、某ホラー映画の撮影に使われた際の名残だったそうだ。前途が思いやられる旅の滑り出しだったが、その後の東北旅は意外なほどに順調に進んだ。青森を経て、秋田、山形と南へ進み、無事に何事もなく東京の自宅へと帰り着くことができた。だが、東京に戻ってから体が不調を訴え始めた。まだ初秋だというのに、やけに寒い。体が鉛のように重い。旅の疲れが残っているんだろうくらいに思い、特に気にせずに日々過ごしていた。旅から戻って数週間後の夜、 P さんは急に眠りから目が覚め、金縛りに襲われた。初めての金縛りに遭いながらも、脳が起きていても体が疲れていて動かせないだけという 科学的論拠に基づいた客観的思考から P さんはあくまで冷静だった。ああ早く体動かないかななどと悠長なことを考えながら真っ暗な部屋の天井を眺めていた P さんはその時不思議な感覚に襲われた。目が覚めていたはずなのに再びまぶたが開いたのだという、覚醒中の覚醒とでも言うのだろうか。その二度目の覚醒の後も金縛りは続いていたが、決定的に違ったことがあった。布団の上に何かが乗っている。小さな足がトントンと下半身から頭の方に向かって進んでくる。依然金縛りは解けない。なんとか体を動かそうとしてもピクリともしてくれない。小さな足の重みが胸を過ぎ、いよいよ視界にその姿を捉えようとしたその瞬間、またまぶたが開いた。三度目の覚醒だ。何の変哲もないいつもの深夜の部屋。何かに乗られている感覚はない。ただ金縛りだけは続いていた。その時玄関のドアがガチャガチャと鳴る音がした。ああもうダメだ、さっき乗ってたやつが入ってくるんだと思った。入ってきた気配は足音を忍ばせるように P さんの布団のそばに忍び寄ってきた。暗闇の中でその姿は視認できなかったが、女性のような人影がそこにはあった。 P さんは彼女が来たのだと思った。当時 P さんが交際していた女性は母親と焼き鳥屋を切り盛りしており、深夜に終電を逃すと泊まりに来て、気がつくと隣で寝ていることがしばしばあったらしい。九死に一生を得たと思った P さんは、彼女とおぼしき人影が布団に潜り込んでくるのを目線のみで追いかけた。そして緊張の糸が切れ、気がつくと本当の眠りに落ちていた。翌朝、目が覚めると隣に彼女はいなかった。早朝の市場に仕入れに行くため、早くに部屋を出ることも多かったので、あまり不思議には思わなかった。が、昨日の変な体験もあったため、P さんはとりあえず彼女に電話をした。
あ、おはよう。俺だけど、今朝は何時くらいに出てったの？
は？昨日あんたんち行ってないけど。
いや、昨日の夜うちに来て布団入ってきたじゃん。
は？誰と寝てたのよあんた。
これ以上電話で議論をしても拉致が開かないと思った P さんは、とりあえずその時は電話を切った。改めて会って事情を説明するべく、その日の昼過ぎに彼女を家に呼び出した。玄関を開けるなり、飛び込んできた彼女に P さんは胸ぐらをつかまれた。彼女は気性が荒く、何かあるとすぐに胸ぐらをつかむ人だったらしい。霊より人間の方がよっぽど怖いと P さんは改めて思ったそうだ。そんな彼女をなだめすかして、昨晩に起きたこと、東北旅行の洞窟内で妙な体験をしてきてから体調が悪いことを説明した。そして何よりの証拠として、滝の前で撮った写真を見せて、猫が映り込んでいることを説明した。その時、彼女は言った。
あんた、この猫みたいなののことを気にしてんの？
P P さんは無言でうなずく。
あんたさ、そんなのよりこの逆サイに映ってるやつの方がよっぽどやばいっしょ。
そう言って彼女が指を指したところには、片足のないおかっぱ頭の少女がぬいぐるみのようなものを抱いた姿で映っていた。 P さんはその時、背筋が泡立っていく感触を覚えた。
なんか気持ち悪いし、昨日のことをまだ全部信じたわけじゃないし、とりあえず帰るね。
彼女は無情な言葉だけを残して帰っていった。一人部屋に残された P さんは途方もない不安に包まれていた。一人きりでいたくない、そしてあらぬ疑いをかけられた憂さ晴らしがしたいと思った P さんは、その晩行きつけのレゲエバーへと足を運んだ。いつものように店内へと続く派手な装飾の施された重い扉を開けようとしたが、体が重くなかなか開いてくれない。全体重をかけてようやく開いたその隙間から、冷房が効きすぎているのか、自分の感覚がおかしいのか、冷凍庫のような冷気が漏れ出てきた。やっとの思いで店内に入ると、カウンター席に座る一人の女性が目に入ってきた。 P さん曰く、霊媒師になり損ねた女がそこに座っていたのだそうだ。この女性を Q さんとしておく。霊媒師という職業について私も全く無知なのだが、書いて字のごとく、自分の体を媒体として霊を取り込み、説得して成仏してもらうものらしい。そして霊媒師業界にも師弟関係というものが存在するらしく、 Q さんは師匠から破門されてしまったため、霊媒師になり損ねたのだそうだ。破門の理由は、 Q さんに能力がなかったからではない。能力が強すぎて自らの命を削ってしまうからという理由だったそうだ。ともあれ P さんは渡りに船とばかりに Q さんに一連の出来事について相談しようと話を持ちかけた。がしかし Q さんは終始ニヤニヤしていて、話を聞いているのかいないのかわからない。嘘のような話を嘲笑されているようで、少し頭にきた P さんは話を切り上げて尋ねた。
何そんなニヤニヤしてんの？これマジの話なんだけど。
と言うと、 Q さんは微笑を顔に浮かべたまま答えた。
わかってるよ。だってあんたが店に入った時から連れてきてるの見えてたから。女の子でしょ、片足がない。
P さんは全身の血が引いていくのを感じた。
あとね、その子のお母さんみたいな人もついてきてるよ。多分あんたの布団に入ってきたのってこの人だね。いいね、モテるって。
P さんはふざけんなと思いつつも、この人にしか助けてもらうつてがないため、怒りを押し殺して懇願した。お願いだからさ、なんとか払ってもらえないかな。
疲れるから嫌なんだよな。しばらくやってないからうまくいくかわかんないけど、まあやってみるよ。
Q さんはそう言うと、P さんの背中に指で何やら呪文のようなものを書き殴り、最後に両手でバンと思いっきり叩いた。するとその瞬間、 P さんは人間の体ってこんなに軽かったんだと感動すらするほど全身が軽くなった。そしてずっと続いていた寒気もすっかり引いて、店内の温度が正常に感じられるようになった。
今お二人には私の方に来てもらったからもう大丈夫。体楽になったんじゃない？
そう言われて P さんは無言で何度もうなずいた。
普通の人が霊に疲れてる状態って危ないんだよね。あんたあと半月もこの状態だったら多分死んでたよ。
P さんはせっかく取れた寒気がまたぶり返してくるのを感じた。
この親子は私が連れて帰って説得して成仏してもらうよ。とにかくあんたはもう大丈夫。
そう言われて P さんは安堵のあまり男泣きをした。その日のお勘定はすべて P さんが支払い、数週間ぶりのうまい酒を味わった。帰りに開いた店の扉は来た時とは全く違って軽く感じられた。翌日、久しぶりに熟睡した P さんはその後あの霊たちがどうなったのかが気になり、 Q さんに電話をした。
ああ、もしもし P だけど、昨日は本当ありがとう。その後どうなった？
いやー、意外と執念深い親子だったね。昨日の夜は全然眠れなくて、それはそれは七転八倒の苦しみだったよ。吐き気がひどくってずっとトイレにこもりっぱなしだったわ。ところでさ、あんた東北旅行の時、茨城の海沿いでどこかに寄った？
そう言われて思い返してみると、初日に岩手を目指している道中、茨城の那珂湊の回転寿司屋で食事をした。そのことを告げると Q さんは、
あの二人を連れてきちゃったのって多分そこだわ。岩手の洞窟の中じゃない。滝で写真が撮れたのはたまたま映り込んじゃっただけだね。
なんとか成仏してもらうべく夜なべして説得した Q さんの話によると、二人の親子は生前茨城で暮らしていたらしい。父親と離婚したか死別したかで苦しい生活を強いられていたが、ある日母親も病死してしまったそうだ。不幸というものは続くもので、その後女の子は交通事故に遭い、トラックに轢かれて片足をなくしてしまう。この世に絶望したその子は那珂湊の海に身を投げ自害してしまったらしい。そこまで話し終えると Q さんは唐突に尋ねてきた。
あんたさ、最近沖縄に行きたいって思ってなかった？
確かに言われてみれば、なぜか東北から戻ってきてから沖縄のことが気になって、旅行雑誌を手に取ったりネットで調べたりしていたことに気づいた。やたらとゴーヤチャンプルーが食べたくなったりもした。
あの親子、生前に約束してたんだって。いつか必ず二人で沖縄に行こう、一緒に綺麗な海を見ようって。でもそれも叶わずに死んじゃって、無念を残して成仏できなくて、それで旅してるあんたを見つけて、この人なら連れてってくれるんじゃないかって思ってついてきちゃったみたい。
なんとも旗迷惑な話だが、 P さんはそれ以上にその親子がかわいそうに思えてならなかった。そして P さんは尋ねた。俺が沖縄に行っていたら二人は成仏できたのかな？ Q さんは少し間を置いてから答えた。
多分成仏できたと思う。けど沖縄に着くまであんたの体は持たなかったと思うよ。そもそもそんな考えがポッと出てくること自体、あんたがあの親子の霊に気持ちを持っていかれてたってことでしょ。あのままだったらあんた死んでたんだよ。
Q さんは淡々と話していたが、
その口調には怒りとも憂いとも取れるようなものをわずかに感じ取ることができた。 P さんは話を聞き終えて電話を切ると、悲しさとやるせなさと安堵感がないまぜになって押し寄せてきて、また男泣きをしたそうだ。その親子に疲れたのが原因なのか、それから心霊現象というか奇妙な体験、いろいろとするようになっちゃいましてね。 P さんはカウンター越しにコーヒーカップを丁寧に拭きながら苦笑した。話を聞き終えたちょうどそのタイミングで別のお客さんが来店したため、その他の体験談は聞きそびれてしまった。P さんはお店を完全に一人で営業しているため、来店が重なると途端に忙しくなる。古物の買い付けからカフェの運営まで、すべて一人でこなしているのだから頭が上がらない。これだけの年季の入ったものを仕入れたり、販売したりしているのだから、何かしら怖い体験をしているに違いない。が、忙しそうな P さんに申し訳ないので聞かずに帰ることにした。私はお会計を済ませた後、帰り際に気になっていたことを P さんに尋ねた。胸ぐら掴んでくるようなパンチのある彼女とはどこで知り合ったんですか？ん？レゲエバー。P さんは屈託のない笑顔を見せつつ即答した。私はそれを見て、まるでボブ・マーリーのようだと思った。レゲエバーって楽しそう。心底そう思った。そんな P さんの体験談だった。以上、古物商の P さんから聞いた話というお話でございました。